理科の時間。
星や理科の話を分かりやすくお届けする、そんな理科の時間、第34回お届けしていきたいと思います。パーソナリティは私本宮と
吉安です。
それではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
吉安さん、
はい、
東京の方はもう桜を咲いてしまったという話なんですけれども、
はい、満開ですよ。
早いくないですか、今年なんか。
多分いつもの年より1週間ぐらい早いのかな。
なんか4月っていう印象があるんですけどね、そっちは。
そうですね、普通東京は、関東は4月の頭1日とか2日ぐらいに満開のことが多くて、で北関東が4月の8日ぐらい、そこから1週間ぐらい遅れて咲くのがあって、なので私は群馬県出身なので、入学式に桜な感じだったんですよ、いつも。
あ、
で東京それより1週間ぐらい早いので、入学式だとちょっと桜は散り切ってしまってる頃っていうパターンが多かったと思うんですけど、
なんかこう日本のイメージでこう入学式と桜っていうのがね、すごくイメージあるんでしょうけど、
そ
う
です。なんかランドセルと桜があるのが入学式な感じしますよね。
なんかね、すごいイメージはあるんですけど、やっぱり関東のイメージなんでしょうね、それはね。
あ、そう思います。ただ桜はね、ソメイヨシノが今大半を占めてるじゃないですか。
そうですね。
でソメイヨシノは、ほとんど同じ遺伝子のやつを、枝分けをして増やしているので、
はいはいはい、
やっぱり咲く時期が揃っているんですが、桜はすごく種類というか品種が、実は、
そうですね、僕の方のやつもソメイヨシノだけじゃなくて違う種類のエゾヤマザクラ
とかいろいろあるんですけども、そういうので、開花時期が結構違っていて、うちの実家は実は植木屋さんというか、ね、庭師なんですよ。
あ、なんか前おっしゃってましたね、
で、ある時学校から頼まれて、
はいはい、
卒業式ぐらいに咲く桜を植えてほしいと。
はあ、それもなかなか大変な、
結構ね、遠くまで伊豆の方まで取りに行ったんじゃないかな。
あ、そういう種類の桜を探しに行ったってことなんですか。
そうです、そうです。ひな桜って言って、3月上旬に咲くような桜とかもあったりするんですよ。
あ、早めに咲く、
今年はね、あったかすぎたので、
ああそうですよね、
どんどん加速してしまって早めに咲いちゃったんですけど、
だいたいね、僕の方の北海道の東端の方はいつも咲くのはゴールデンウィークぐらいですね。
あ、って言いますよね。なんかゴールデンウィークに弘前から北海道までの桜とか花見をしましょうみたいな感じが、
そうだいたい、まあもう少し遅いところもあるんだけど、桜前線のほぼ終着駅の付近ですね、ここら辺は。だからね、北海道人は、ね、花見といえばジンギスカンって感じなんですけど、
ゴールデンウィークにジンギスカンね、
桜の下でジンギスカンを食うっていうね。
そうですか。
こんな感じですけど、まあまだまだ、ね、こっちの方はまだ雪が残ってて寒いんで、もう少し時間がかかるんですけれども。
そうですね、関東は春の気分になってまいりました。
なるほど、
はい、
ところでパンスターズ彗星のお話なんですけれども、吉田さんご覧になられました？
結局肉眼では見えてないんですよ。何回かこう夕方、西の空を見たりしてるんですけど、
ね、
はい、本宮さんどうですか？
僕もね、ダメなんですよ。あ、今日は晴れてると思って外出るとね、晴れてるのに西の空の低いところだけ雲がいつもあって、
そうなんですよね、
見れてないんですよね。本当に悔しいの。もうちょっと見れる時期はありますからね、まだチャンスあるんですけれども。
私は国立天文台の一番偉い人は大長っていうらしいんですね、天文台だから。
あ、なるほどね、天文大長、ね、
はい、副大長をやっている渡辺淳一先生っていう方がいて、
はいはいはい、
その方が、講演をするのに行ってきたんですよ。
なるほど、
それが彗星の話で、その足で六本木ヒルズの屋上の観測会っていうのに行きまして、望遠鏡が据え付けてあって、人がもう並んでいまして、で本当にね、肉眼では明るい西の空で何にも見えないんですけど、望遠鏡でちゃんと、見るとぼんやりと見えるっていう状態で、多分ね10分ぐらい見えてたらしいんですけど、
あ、なるほど。
私の島が来る前に、ほぼ沈んでしまったというか、見えないぐらいまでの高さになってしまったというね。
じゃあ見れてないんですか。
だから結局見えてるはずのところに目は行ってるんですけど、はっきりとは見えてないと。
なんか見たような見ないような微妙な感じですね。
で代わりにその双眼鏡を月に向けて月を見たり、
うん、
あとは木星の、うん、衛星を見たりとかっていうのをして降りてきました。
なるほど、
はい、
いやでもそういうのが都内でやるのは面白いですね。
そうですね、六本木ヒルズとサンシャインかな、
うんうんうん、
のビルは数少ない屋上に出られる展望台があって、星を見るときってやっぱり上が、ね、開いてないとダメじゃないですか。
あ、まあそうですね、
うん、なので六本木ヒルズはある程度定期的に天体観測とか観望会をやっているので、ちょっと調べてみると面白いんじゃないかと思いますよ。ハンスター彗星もうすぐ、ね、どんどん薄くなってきているので、
そうそうそうそう、
一応4月になれば、いい、4月になればというか4月になっても、うん、明け方に東の空に見るという話はありますが、まあ
ね、ちょっとそっちの方で僕はリベンジかまそうかとは思ってるんですけれどもね。
とはいえね、いつ見られるかわからないので、なんとか1回ぐらい肉眼で見えるといいかななんて思ってます。
僕もそんな感じでございます。
はい、
はい、今日の本編なんですけれども、
はい、
ちょっと前まで新月と満月に配信をしていたこの理科の時間、諸事情で今木曜日配信になっておりますけれども、
はい、
基本的に、その満月新月月の話、何回かちょこっと話したことあるんですけれども、しっかりと話したことがないので、うん、今回は月の話をちょっとしてみようかということで、本編やっていきたいと思います。
はい、今日はですね、
はい、
まあ、月と太陽の動きをもう一回復習してみようと思います。
そうですね、みんな分かっていそうで意外にちゃんと分かってない部分が多いと思うんですよ。
そうですね、うん、小学校の時に習うんですが、
うんうん、
その時になかなかみんな分かんない、なんとなく経験則で分かっているんだけど、ちょっとその辺を、まあ、この番組聞いてる方の中で大半の人もしかしたら釈迦に説法になるかもしれないんですけど、
うんうんうん、
今回ちょっと小学生に月や太陽の動きを教えるつもりでお話をしようと思っています。
そうですね、
はい、
ちょっと軽く復習と、
うん、
ですね。
で、多くの場合、
はい、
月の満ち欠けとかの説明するときっていきなり先生はですね、太陽がここにあって地球があって地球の周りを月が回っていてっていう話をすることが多いんですね。
黒板にこう宇宙からみたいな絵を描きますわね。
そう、つまり、地動説、地球は動いているというところから始めるんですが、
うんうん、
やっぱりね、基礎の基礎は天動説から説明していった方がいいんじゃないかと思ってるんですよ。
天動説っていうのはもう昔の人が考えていたようなやつですね。
そうですね、地球というか自分のいるところが止まっていて、
うんうんうん、
その周りを月とか太陽が回ってると。
そっちの方が普段の生活に即したような見方になるんですよね。
そうで、それで多分理解をしてから、
うん、
地動説に持っていった方が分かりやすいんじゃないかと思うんですよ。
なるほどね、
はい、でね、まず最初に太陽の話をしたいと思うんですよ。
太陽ですね、
はい
はい、
もう皆さんご存知の通り、太陽は1日で1回分、まあえて言いますけど地球の周りを回っています。
そうですね、
はい、これはいいですよね。
まあ、朝日が出て夕方沈んで次の日また昇ってくると、
はい
はい、
そんで太陽はいつも同じとこにいるわけではなくて、
うんうん、
夏になると、高度が変わる、南中高度っていう南側に行った時ですね、
はいはいはい、
ほぼお昼の時に見上げる角度が変わります。
夏は高いですよね、
はい、で冬は低いと、
うん、
で春と秋は真ん中ぐらいなんですけど、
うんうんうんうん、
これがね、見上げる角度が違うから、
うん、
なんとなくこう東の空を朝見ると太陽が昇っていくじゃないですか、
うん、はいはいはいはい、はい、
で日本だと、東の空から真上ではなくて南寄りの斜めに登っていくことになると思うんですが、
南の空に向かって、まあ、斜めに太陽動いていってって感じですね。
そうなんですよ、 なんですけど、はい、その斜めの角度って夏と冬で変わるような感じがしません？なんとなく。
夏はね、真上の方に向かっていくのでほぼ急角度で行くような気がしますけれど。
そうなんですけど、うん、これは角度はいつも同じで、水平と太陽が昇っていく角度は一年中同じなんですよ。
ということは、日の出の位置が変わってくるってことですかね。
そうなんです。で、うん、昇り始める場所が、春分秋分、特に 今頃お彼岸の頃ですね。
あ、はいはい、
は真東から昇って真西に沈みます。
はいはいはいはい、
で太陽の南中高度、南の空にいる時の見上げる角度同じくらい、うん、これからどんどん夏に近づいて夏至っていうのがあるんですけど、
あ、
ここに近づくに従って、まあ夏のね、日が昇る場所が真東からだんだんね、うん、北にずれていきます。
北にずれていくってことは角度が一緒だから、その分南に行った時の角度が高いと。
そう、見上げる角度が高くなるんです、
う
ん、
そうですね、
はい、で夏至の時に一番こう北寄りから日が昇って、
うん、
西の空でも北寄りに沈んでいくってことになって、
うんうんうんうん、
で太陽が出ている時間が長いっていう風になります。
冬はその逆で、
そうです、
もっと南側の
東の空なんだけど南寄りから太陽が出てきます。そうすると、去年の年末かなに話した、初日の出、
はいはい、
これは、まあ、冬至に近い時期じゃないですか、
まあ、冬ですのでね、
そうそうそう、お正月ね、
はいはい、
その時って、うんうん、真東よりも南寄りから太陽が昇るんですよ。
そうなりますね、はい、
そうするとどうなるかっていうと、うんうん、北海道とか関東とか比べた時に太陽が南寄りから昇ってくるんで、うん、太陽が一番最初に昇る初日の出が早いのは銚子とかになるんですね。
銚子というのは千葉の、
千葉の先っぽ、海に出っ張ってる先っぽが、とても早い時間に日が昇るってことになって、それは何でかっていうと、まあ、東じゃなくて南寄りから昇るからなんですよ。
あ、なんかもっと北海道の方が早く昇るようなイメージはあったんですけど、
まあ、東からだったらそうなんですけど、
そうですね、
はい、冬は真東から昇らなくて南寄りから昇るからそんなことになっちゃうんですね。
あ、なるほど、よりちょっと南の方の端っこから昇ってくると。
そうです、そうです。
はあ、なるほど、なんかイメージできますね、
はい、太陽の動きがある程度分かったはず、
うんうんうん、
ここまではいいはずなんですよ。
はいはいはい。
でね、太陽は1日で一周してるんですよね、見かけ、
あ、地球の周りをね。
そうそうそうそう、
はい、
ってことは太陽が動く角度っていうのは1日中変わらないわけです。
太陽が動く角度、
そう、1時間にこのくらい動くっていうのは変わらなくて、
はいはいはい、
まさに360度24時間で回るわけだから、
1時間で、
1時間で
15度、
1時間で15度分ぐらい太陽は動きますと。
はい、
ここまでいいですよね。
ここまでは大丈夫だと思います、はい、
で次、月、
次は月ですね、
はい、でとりあえず月の話はめんどくさいんで、
なんか太陽よりちょっとなんか動きが複雑な感じがしますよね、は
い、これをどうやって考えるかっていうと、新月の日を考えます、
うん、新月っていうのは、
新月の日は太陽と月が同じ方向にあって、
うんうん、
同じ方向に見えて、
ってことは月は見えていない日ですね。
そうですね、月の、明るいところが見えないので月が見えない日です、うんうん、でその日昼間太陽が出てますよね、
うんうんうん、
そうすると月はどこにあるかっていうと太陽とほぼ同じ方向にあります。
そうですね、うん、だからまあ日中に月が出てるってことで、まあ、ほぼ見えない、全く見えない日ですね、
はい、そこまでは、何の問題もないはずなんですよ。新月の日は、うん、太陽と同じ方向に月が見えるから、
うん、
空が明るくて月が見えません。
月は見えません、はい、
でこの次のこと、これが一番大事で、
はいはい、
これだけ覚えてればいろいろテストで応用が効きますが、
あ、なるほど、
はい、月はですね、
うん、
日に日に毎日毎日少しずつ太陽から遅れていきます。
ほう、
わかります。新月の日は太陽と同じ方向にありました。翌日はその太陽から遅れて出て遅れて沈んでいく、
遅れていくっていうことは太陽が西の空に沈んでもまだ空に残ってるってことですね。
そうです。太陽を見上げた時に、うん、月は太陽の左側に少しずつずれていくんですね、う
ん、はいはいはいはい。
つまり朝日が昇る時にはまだ地球の影というか地面の下にいて、
うんうんうん、
日が昇って南の空に太陽が来ると太陽の左側に月がいて、
ここで日がの月が昇ってくると、
で、それで日が沈む時には、月はまだ水平線よりも上に残っているっていう状態になります。
うんうんうん。
ここがね一番ポイント。
ちょっとずつ遅れていくんですね太陽よりも。
そうです。ちょっとずつ遅れていって、はい、29.5 日、まあまあ大体30日ですね、うん、経つと、
はいはいはい、
遅れが一周になるんでまた新月太陽と同じ方向になって、うん、ぐるりと回ってくるということになります、
うん、なるほど。
ポイントはねここだけ。
おお。ただほれあと月っていろいろ毎日毎日ちょっとずつ形が変わっていくじゃないですか。
そうですね、うん、太陽と同じ方向だにあった、まあ、新月の日ですね、
はいはい、
月は、全く見えなかったはずです。なんでかっていうと月は自分で光ってなくて太陽の光が当たって光るので、
うん、そうですね、
物の向こう側に太陽があったら光るところは全然ないんですね。
明るい部分は見えませんよと。
はい、
はい、
でこれが3日ぐらい経ちました新月の光。え、
はいはいはい。
そうすると、太陽が月の裏側、真ん中同じところにあったのが月が太陽に比べて左側、うん、少し遅れたところに動いていきます。
うんうんうんうん。
そうすると月を照らす太陽は月の方を正面に見るとちょっと右奥から照らすことになるわけですね。
あ、そうですね、はい、はい、
または太陽をが真南にいるときに考えると月はちょっと左側にずれてあるので、
うんうん
うん、月の右側の薄く、右側が薄く光るっていう状態になっています。
そこの部分だけ太陽の光が当たってるのがちょっと見え出すよと。
でこちらがちらりと見えるんで、まあまあそれが、まあ
ね、
三日月とか、
うんうん、
そういうふうに言われるやつで、
三日月っていうのは俗に一般的にはなんかこう細い月のことをね、
はい、
指すじゃないですか。
そう、それは新月の日が1日、旧暦でいうと1日なので、うん、2日、3日、はいはい、2日遅れだと、まあ、三日月になるので、うん、三日月っていうと細い月、
うん、
で太陽の側が明るくなってる。
なるほど。
で太陽から少し遅れるってことはどういうことかっていうと、うん、西の空に太陽が沈みました、うんうん、
はい、
そうすると追っかけるようにして、下側が光っている月が沈んでいきます、
うん、常にその光ってる方に太陽があるわけですもんね。
そうです、そうです。太陽が真横から照らせば半分明るくて、うん、太陽が奥から照らせば、ほとんど縁だけしか明るくないと、うん、
そうですね。だから月の明るい方の向こう側に太陽があるっていうことを考えれば分かりいいですね。
そうですね。つまり、うん、月は太陽と同じ方向にあったのがだんだんだんだん遅れてくる。つまり、
うん、
太陽を固定して考えると月はだんだんだんだん左側に、行きます。
でずれていくわけですね、
はい、分かりやすいように太陽が沈むぐらいの時間帯を見てみると、
うん、
ある日月は、西の空にあったら次の日には太陽が沈んでいくときにはそこの、うん、場所から少しだけ上に上がって、
うんうん、
太陽が照らす明るい範囲が広くなってると。
ちょっとずつそれがこう太くなっていくわけですね、
はい、そんな風に、月っていうのは動いていきます、
うん、はい。
それで
だんだんだんだん毎日毎日その左へずれていって、
はい、で30日で一周ですから、まあ、正確に言うと 29.5 日、はい、で一周ですから、
うんうん
うん、とりあえず1週間ぐらい待ちます。
1週間、はい、7日ぐらいですね。
から1週間ぐらい待つとどうなってるかっていうと、うん、30日の半分の半分、
4分の1
ぐらい、遅れるわけだな、
うんうんうんうん、
そうすると太陽と同じ方向にあった月は太陽と月の位置がだんだんずれてくるので、
うん、
1周分360度の4分の1ぐらいの角度分だけ遅れると
ということはちょうど90度ぐらいですかね。
そうですね。だから7日、
はい、
旧暦の7日ですね、 はいはい、とかは月が半分の月が、空を眺めれば太陽の左90度のところに出ていて、
うんうんうん、
太陽は沈んだ時には、ほぼ南の空に、右側にこう丸があって真ん中がまっすぐ切れている半月が見えると。
なるほど。
で夕方から夜にかけてそれが、うん、丸い方が下にしながら西の空に沈んでいくっていうのが見えるっていうのが、上弦の月っていうんですけど、
これが上弦の月ですね。
こう1日から始まって7日あたり行ったじゃないですか、
うん、大体1週間後ですね。
そうすると月の中の上旬ですよね。
そうですね、
はい、なので上弦の月、
それで上弦の月っていうんですね。
弦っていうのは弓と弦の弦で、
うんうん、
弦がある月で、上旬で上弦の月と。
なるほど。僕は月の形を弓に見立てて、
うん、
その弓が上向いてるか下向いてるかで上弦とか下弦とかっていうのかと思ってました。
そうなんですよ。さっきも言った通り、
うん、
上弦の月の時に日が西の空に沈む時、
うん、
月は太陽が照らしている側が明るくなっているので、はいはい、下側が丸く、上が平らっていう風に西の空に出てくるんですけど、
う
ん、
そうですよね。
でもさっきも言った通り太陽が沈んだ直後には、
うん、
その月は南側に見えて D の字、アルファベットの、
あ、そうですね、
左側がまっすぐで右側が丸い。
でその状態だと上も下もないですもんね。
そうです。でそれも前の時間帯は実は弦、は下に行っちゃうんで。
そうですよね、
はい、
だから
上弦下弦っていうよりは、まあ、上旬の月と下旬の月というふうに思った方が分かりやすいんじゃないかと思います、うん、
なるほど。上弦の月の上は上旬の上ってことですね。
そうですね。月で言うってっていうのは旧暦の、カレンダーっていうところ ね、
はい、はいはい。
でですね、
なるほど、はい、
これ毎日やっていくと、じゃあ8日はどうだ、9日はどうだってやっていくとキリがないので、また1週間進めます。
もう1週間経つと、
まあ、旧暦でいうと14日とか15日になります。
あ、出ましたね。15夜。もしかして。
そうですね、はい。さっき言った通り、太陽に比べて月はだんだんだんだん遅れてくるんですけど、
うんうん、
30日で1周するっていうのが分かっているので、15日だと半周してるはずなんですよ。
ちょっと半分ですね。
そうすると私たちから見ると太陽が東の空に沈む時に全く反対側に月が見えると。
東の空から昇ってくるわけですね、これから。
そうです。東の空から昇ってくるところを太陽が照らしているので満月、
うんうんうんうん、
まあ、一見してというか、これをまあ一般的に十五夜っていう言い方をしますけど。
そうですね、
はい、で考えなきゃいけないのはそれからまた7日経ちましたと。
今度はさらに満月から今度細くなっていくわけですね、またね。
そうです、満月から細くなって、はい、また7日ぐらい経つわけですから十五夜の時よりも、
はいはい。だ今度また同じような感じで今度逆の方に半分の月ですね、今度は。
そうです。なので、うん、日が昇る前に月が昇ってきて、
はいはい、
月がある程度まで上がった時に太陽が遅ればせながら昇ってくると、周回遅れでね、うんうん、
そうですね。
そうで、そうすると月の左側というか朝だったら下側が照らされるという風になって、こう1ヶ月がぐるぐるぐるぐるって回るっていう風になっているっていうのが、まあ、月の移動の仕方、
うんうんうん、
それも、天動説として昔の人が、地面なんて動かないよって思っていたところからの発想で捉えた、
うん、
太陽と月なんですよ。
これがなんか、うん、普段の生活に密着した考えですよね。
そうですね。
ね、
そうなんです。
はあ、これは天動説的な考えですね。でもね。
そうなんです。
はいはいはい。
で、
うん、
これが分かってしまえば、今日、うん、月が見えたら明日はどうなんだろうっていうのが分かるし、うん、
そうですね。
さっき言った通り、新月の日は太陽と月は同じ場所にあるんで見えないけれども、7日ぐらい経って月が出た時には、
うんうん、
新月の後だから。太陽からちょっと遅れた時に月があって、太陽と月を、ペアで見るときには右側が光ってるんだよなっていうのがすぐに思い浮かぶんじゃないかと思うんですね。
そうですね、常に、光ってる方向に太陽があるよと。
そう、
うん、こうやって考えればなんかいいですね、
はい。でここまではそのさっき言った天動説 っていうので、考えてきたんですけれども、
はいはいはい、
いざ、細かいことやろうと思って、やっぱ地動説って言ったら変ですけど、太陽の周りを地球が回って、地球の周りを月が回ってるっていうモデルの方が説明しやすいことが増えるんですね。
うんうんうんうん。
で
これから発想を転換していくんですね。
そう、もしかして。で皆さんここまで分かったらもう太陽を奥に描いて手前に地球を描きます、
うん、
丸いやつをね、
うんうん、
でその周りを月が回ってる感じでぐるぐるぐるっていう線を描いて、
うん、
太陽と地球の真ん中の月の軌道のところに、丸いマークを描くと、それが新月、
おいおい、
奥から太陽月地球って並んでいるのが新月の日で、
うんうんうんうん、
こっからがポイント。太陽から少し遅れてこう出てくるっていうことが分かっているので、さっき描いた太陽と地球と月の絵のところから、
はいはい、
地球から見て月が、左側にちょっとずれる、
うん、
だいたいね12度ぐらい、
1日で12度ぐらいずれるわけですね。
そうです。そこに月が出るっていうのが今日、次の日はまた12度分ずれてっていう風になっていって、うん、1月が変わる頃に月が地球の周りを一周してるっていう風なモデルになってるっていうのが今の月の回り方の説明になります、
うん、なるほど、
うん、なんかねやっぱり絵を描いてあげるとなかなか分かりやすいんですけど、
これ言葉だとちょっと、ね、難しいですけどね。
そうです、
うん、
ただ覚えることはあんまりなくて、
うんうんうん、
月が出てくる時間帯とかは日々遅れています。で、はいはい、遅れる量は1日に12度ぐらいです、
うん、これだいたいなんかこう手伸ばして見るとなんかね手2つ分ぐらいかな、だいたい1日で、そんな感じだと思います、
うん、そうですね。で遅れてくるのでだんだんだんだん太陽から遅れる左側にずれていくっていうのが、まあ、月の宿命ですね、
うん、なるほど。常に太陽より遅れを取って動いているわけですね。
そうです、そうです。ただ、うん、一周抜かれる直前になると、
うん、
周回遅れの月が太陽から照らされて見えてくることがあります。
うん、どういうことだ。
あ、だから、さっきの図でいくと月がぐるぐるぐるって回って、はいはい、2週間で反対側で満月になって、
はいはいはい、
だんだんもっともっと遅れると、今度は太陽に右から近づいてくる感じになると。
あ、そうですね、はいはい、
そんな感じになっています。
はい、わかりました、はい、
これでさっき一番最初に言った、天動説みたいな月の運行が、
うん、
それをちょっと客観的に見た、地球の周りを月と太陽が回ってるところから太陽が真ん中にあって地球があってその周りを月が回ってるというモデルに変えられたんじゃないかななんて思うんですよね。
月がね、次の日どんな風に動くのかな、ちょっとずつ太っていくのかなっていうのがね、
うん、
これで少し分かってくれたかなとは思うんですけれども。
そうですね、今日見る月と明日見る月はだいたい時間的には同じところに来るまでに50分ぐらい違う。
あ、なるほどね、
はい、で角度は、12度ぐらい違う。
うんうんうん、
で日に日に遅れていく、
左側に遅れていくわけですね。そうそうそ
う。で太陽が照らすところだけしか明るくならないから、
うんうんうん、
新月では明るくなくて、
うんうん、
日が沈むにつれて右側から明るく見えてきて、
うんうん、
っていう風になってるっていうことですね。
なるほど。これでもねちょっと疑問なんですけど、はい、新月っていうのは要は月が全く見えない時ですよね。
そうです。
これどうやって調べたんですかね。
昔の人は直接見ると目痛めちゃうんで、
うん、
まあ、経験則的にここに新月があるはずだと、
うん、いうような感じで行くんですかね。
そうですね。もう一つは、1日を決めなきゃいけなかったんです、うん、昔は。
あ、はい、
で新月の日が必ず1日なので
新月から数えていくんですもんね。
そうです。でその新月というのは太陽と月の場所が重なる、
うんうんうん、
とはいえ軌道が少しずれてるんで、がっちりは重ならないんですけど、
うんうん、
その時に重なったほんの一瞬のタイミング、
新月っていうのはその一瞬ですもんね。
そうそう。それが何月何日にあるかっていうのを予想して、
うんうん、
カレンダーを作っていくっていうのをやっていたので、 結構夜中だったり太陽が出てない時間帯にそれが起こることもあるし、太陽が出てる時間に目では見えないけど月が太陽の手前を通ってることもあるんですね。
なるほど。直接はこう見えないけれどもこう計算とかで出していくわけですね。
そうですね。まあまあ、月が一周どのくらいするか、どのくらい時間かかるかについては、ある程度、知識もあるはずなので、そんなに狂わず調整ができるんじゃないかと思います。
そうだ、新月の瞬間を見ることができる日がありますよ。そういえば
それはあれですね、太陽と月が同じ方向にあるのが分かるっていう時ですね。
そうですね、めったにないですけど、皆既日食の瞬間はまさに新月の瞬間ですよね。
そうですね、重なった時が、新月のまさにそのタイミング。
そうですね、
であれはその日は必ず旧暦の1日と。
分かりやすいですね、それはね。皆既日食にビカってなった瞬間が、はい今新月って感じですね、あれは。
そうですね、そんな感じで、もう分かっちゃった人については大して面白くないかもしれませんけれども、これから小学生中学生に説明しなきゃいけない、またはなんとなく分かってるけどよく分かんなかったっていう人にはちょっとは役に立ったかななんて思っています。
そうですね、
はい、
これから勉強する方もちょっと分かんないとことがあったら、もう一回聞いてみるとかね、何回か聞けば分かると思いますので。
そうですね、
はい、ちょっとこれで復習を皆さんしてみてください。
よろしくお願いします。
はい、今回もお便り何通か来ておりますのでご紹介したいと思います。
お願いします、
はい、まずマーズさんからいただきました。こんにちは、こんばんは。私は通勤途中に聞かせてもらっています。月に約2回の配信なので最低でも2回は聞いています。気がついていると思いますが、次回の配信のお知らせが4月28日と告知されていますが、3月28日ですよね。1回目聞いたときはそのことにツッコミ入れるのは大人げないと思いましたが、2回目に聞いたときはもしかしてツッコミのメールが欲しくてわざと間違えたまま配信したのではないかと思い釣られてみました。おいおいと。私のポッドキャストデビューはそんな理科の時間で、もう1年以上毎回配信を楽しみにしています。他のリスナーさんがおっしゃるようにお二人の話の掛け合いで内容がすごく分かりやすくてためになります。星ももちろんですが、メートルのお話や十二支の方角や時間の話は次の日に周りに話したりしています。内容的に毎回収録大変だと思いますが、今後も楽しい放送をお願いします、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。なんかね、前回と僕最終最後に言う配信日を言い間違ってるらしいんですね。
まあそういうこともありますよ。
なんかね、あれと思ったんですけど、最後になると結構淡くって録音してたから間違ってたんですね、これね。
ちょっとね、気抜けちゃうこともありますからね。
そうですね、はい、わざとではないんです。
ポカミスです。
本人も全然気づいていないっちゅうね。すいません、ね、
すいません、次の時の日付とか間違えやすいので。
そうですね、はい、気をつけますので。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、続きまして、虹色羊さんからいただきました。
はい、
本宮さん、吉安さん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。前回配信のベテルギウスのお話、とても興味深く聞かせていただきました。本編の最後のあたり、星屑を集めて我々が形成されているというお話は大変驚くとともに感動いたしました。さて、パンスターズ彗星が見頃を迎えているとのことで、本日、3月14日、西の空が晴れていたので日が沈んでから探してみたのですが、残念ながら見ることができませんでした。また天気が良い日に挑戦したいと思います。
ところで一つ質問があります。いろいろとパンスターズ彗星の紹介サイトを見ていると、3月下旬から4月上旬まで夕方と明け方1日2回彗星を見ることができますと書いてありました。それは一体どういうことなのでしょう。太陽の東側に星が来ていたら夕方しか見えないのでは。考えていたら頭がこんがらがってしまいました。もしよろしければどのような位置関係になっているのか教えていただきましたらと思います。どうぞよろしくお願いします。いつもお忙しい中の配信お疲れ様です。これからも素敵な番組を期待していますといただきました。
ありがとうございます。
それとちょっともう一人連続でちょっとご紹介したいと思います。ふたさんぽびとさんからいただきました。こんばんは。本宮さん、吉安さんはパンスターズ彗星ご覧になりましたか。私はまだチャンスがないのですが、3月の下旬から日没後と日の出前の1日2回見えるようになると書いてある記事を見かけました。太陽よりも後で沈んで先に昇るというのは妙な感じがするのですが、どういうことなんでしょうか、教えてくださいといただきました。
はい、
ふたさんぽびとさんと、虹色ひつじさん、同じ質問をいただきましたね。
はい、これ簡単ですよ。さっき月の話をしたので私が説明していいですか。
あ、どうぞどうぞ。
月と太陽はほぼ同じ、まあ、線の上というかレールの上を動いているので、
はいはいはい、
太陽よりも後に月があった時には朝は、太陽の前に月は出てこない、つまり夕方見えたものは朝見えないんですが、
はい、
極端な例を言うと、北極星は太陽が沈んだ時に見えてます。
見えてますね。
はい、で、明け方にも見えてます。
まあ、北極星はずっと見えてますね。
はい、ということはどういうことかっていうと、はい、今、パンスターズ彗星は太陽の軌道よりも、北側、北極星に近い側に移動していて、
はい、
太陽が沈んだ時にはまだ、沈まずに、北極星に近い側にいて、で太陽が昇る直前には太陽よりも少し北側なので早めに出てきてっていう風になっています。
つまり太陽より遅く沈んで太陽より早く昇ってくると。
そうです。
な
ので朝も夕方も見えるという状態になるんですよ。太陽のすぐ北側、少し離れた北側のものがいつ頃沈んでいつ頃出てくるかっていうのを考えながら空を眺めてみるのがいいんじゃないかと思いますけどね。
はいはいはい、はい、そうですね。ちょっとこれね、実際に空を見てちょっと考えてみるとわかるかもしれません。
はい
はい、そんな感じでお答えになりましたでしょうか。どうもありがとうございました。ど
う
も
ありがとうございました。
はい、続きまして、ハニャさんからいただきました。面白いですね、理科の時間。宇宙の話が子どもの頃から好きでいろんな本を読んでいました。いつも寝床でネットブックで聞いています。お二人の声が本当子守歌のような感じでつい途中で寝てしまいます。その時は次の日に続きから聞きます。お体には気をつけてこれからも面白い理科の話をお願いいたしますといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。やはり皆さんお布団の中で聞いていただいているような感じですね。
おやすみなさい皆さん。
そうですね。ネットブックっていうことはなんかちょっと小さめのノートパソコンみたいな感じですかね。
なんですかね。
あまり最近ちょっとネットブックっていうのも少しまだあるのかしら。
なんかね、最近はウルトラブックとかね。
あ、ちょっと薄めのやつとかですね。
薄くて、多少パフォーマンスは良くないけど、薄くて軽いやつはネットブックって言い方しますけどね。
いうような感じですかね。
はい、
まあ、あのね、ポッドキャスト聞くには別にこう、
全く問題ない。
マシンパワーいらないですからね。
はい。
なるほど。これからもどうもよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、続きまして、久しぶりに iTunes の方にレビューをいただきましたので、ご紹介したいと思います。
はい。
箱うさぎさんからいただきました。全部の放送回を聞いたわけではありませんが微妙でした。内容は基礎ですので完全に入門です。説明や例えがあまりお上手でないのか、のんびりと同じことを何度も言いながら遠回りなのがじれったいです。 BGM が良いので聞いていて心地は良いとは思いますが、口のくちゃくちゃ音が気になります。人間なので仕方ないですが、妙に目立つので聞くのをやめました。結論として、教養として聞いているつもりならニュートンのムックか講談社さんから出ているブルーバックスシリーズを読んだ方が良いです。小学生中学生は児童向け書籍を読んだ方が良いでしょう。本を読みたくないという形は良いのではないでしょうか。同じ科学系ポッドキャストならボイニッチの科学書をおすすめします、といただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、久しぶりにちょっと、辛口のコメントをいただきました。
はい、
はい、
例えがあまり上手でないと、
うん、
反省しきりですが、
全くおっしゃる通りですね。
あとやっぱりこうニュートンのムクとかブルーバックスは、うん、この番組で物足りない方はぜひね、
そうですね、
読んでいただきたいなと思っていて、
はい、ブルーバックスはね僕も結構たくさん持ってるんですけれども、
うん、
うん、読みやすいので非常に読んでて楽しいです。まああとそうですね、うん、基本的に理科の時間はどっちかというと難しいことをあえてこう話さないで、中学生ぐらいなら理解できるような感じでお話ししていこうねっていうことで始めたものですから、
はい
はい、どうしても、まあ、物足りないという思う方もいるとは思います。
そうですね、
はい、
とりあえず、いろんな方に科学について面白いなと、また星について面白いなと思ってほしいなと思っているので、
そうですね、
はい
はい、
優しい感じで続けたいなと思っています。
はい、もしよろしければ聞いていただけると幸いですけれども、
そうですね、まあまあ、はい、聞くのやめちゃったようなのでこの声は届かないかもしれませんが、
そうですね、
はい、
まあね、僕たちもこう日々勉強してなるべくいいものをお届けしようと頑張ってますので、よろしくお願いいたします。
引き続きよろしくお願いします。
はい、続きまして、今回の配信から次の配信までの天文現象の紹介を吉安さんからお願いいたします。
はい、前回もちょっとだけお話をしたんですけれども、
はい、
3月の29日の夜、
うん、
さっき、月は、太陽からだんだん遅れながらという話をしてたんですけれども、
はい、
この日月と土星がとても近づきます。
ほう、
で、さっきも言った通り月は毎日毎日その場所を変えるので、
はい、
この日3月29日の夜、まあ、10時ぐらいかな、
うん、
この辺から、ずらしていくとどんどんどんどん今度は、月が土星から離れていくようになってしまうので、
はい、
ぜひこの日に見てほしいなと思っています。
もう月の場合1日経つと、ね、本編で説明した通り位置がガラッと変わってしまいますのでね。
そうですよね、
はい、土星に近づくのはこの日がチャンスと。
土星もそんなに暗い星ではないので、
うん、
月と土星が、うまく見えるようなところで、
うん、
写真を撮るとか、
うん、
土星を見つける指標としての月として使うっていうのもありかなと思います。
あ、なるほどね、はい、分かりました。
とりあえず天文現象このくらいですが、引き続きパンスターズ彗星は見えているはずなので、はい、
あ、そうですね、
皆さんのご近所または機材を使ってうまく観察できるといいかななんて思っております。
うん、なんとか見たい、本当に見たい。
ね、
悔しいのよ、なんかいつもタイミングが悪くてね、
はい、
まあまあ今年はね、あとまたね11月にすごいアイソン彗星ってのがやってきますから、それも楽しみなんですけれども、
楽しみですね、
はい、まずパンスターズを見ようとそんな感じでございます。
はい、
はい、そんな理科の時間では質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしています。メールアドレスは lika@0438.jp、 または公式ウェブサイトそんない .com のそんない理科の時間のページからメッセージを書くことができます。公式ウェブサイトではこの番組以外にもそんないプロジェクトの他の番組の配信やリスナー交流を目的としたそんない友の会の登録ページなど盛りだくさんとなっています。皆さんぜひ覗いてみてください。皆さんからのたくさんのお便りをお待ちしています。次の配信が4月11日の木曜日の予定になってます。
ですね、もう4月ですね。
いやー、早いですね。
早いです。
はい、お届けいたしましたのは本宮と
吉安でした。
それでは皆さん次回の配信でまたお会いしましょう。
さようなら。